ご紹介ありがとうございます。こんにちは、藤枝法人会の、年3回の三大講演会の一つにお招きいただきまして大変嬉しく思っております。こちら来る前にいろいろ活動については、お話を伺っております。税理弁護に関するセミナーがあったり、あるいはパソコンに関するそういう勉強会があったり、その他いろいろなその医療関係、まあ、人間ドックなど含めて、ありとあらゆる面でその法人会がその会員の皆さん方に奉仕されているという話を聞きまして、韓国にもこういうような法人会がもっと広まっていればこれでいいものはないなと、まあ、こういうふうに思って早速いただいたパンフレットをですね、私の韓国の友人に一部ですねコピーをして差し上げたということでございます。私よくテレビに出させていただいておりますけども、テレビというのはまあせいぜいですね喋って2分3分がいいところなんですね。北朝鮮コーナーが大体20分ぐらいありますけども、ゲストとして話せる時間というのはもう 2,3 分、それも聞かれたことだけ答えるということで、私が伝えたいこと言いたいことってなかなかですねこの伝えられないという、そういうもどかしさというんでしょうかね、ある意味ではそのフラストレーションというんでしょうか、そういうものがこう溜まっておりまして、ですから私にとってはこういう1時間30分の時間を与えられるというのはこれは健康上非常にですねありがたいことというか、まあフラストレーションの爆発の場所と申しましょうかね。もう一つですね、ただちょっと気になることがありましてね、ここだけの話ですよとかね、これはオフレコですよと言っても今はあまり意味なさないですね。すぐ東京に戻りますと、まあ、インターネットにですね先ほどの発言が載っているというありさまですから、まあ、それでも今日はお見かけた感じは非常に口の硬そうな方ばかりですので、少々テレビで言えないですね話をやってもいいのではないかなと思っております。実はですね話をしたいことが5万とあります。伝えたいことがですね、例えば、まあ、今回北朝鮮がどうやら核実験を思いとどまったようですけども、核問題だけで1時間30分ぐらい時間が欲しいですね。それから先だっての北朝鮮の人工衛星と称した長距離弾道ミサイルですか、あれも1時間半ぐらい、それから国民の最大関心事で日本の外交の最大課題の一つである拉致の問題ですね、これは2時間半ばかしいただければですね、横田めぐみさんから有本恵子さんから大韓航空機爆破事件のイムネこと田口八重子さんの話とかですね、あるいはその曽我ひとみさんのお母さん三好さん、今もって失踪のままですけども、こと細かくですね皆さん方にお話できるんですけども、これまた3時間ばかし時間をいただかないとですね、最近はですね、むしろそういうような個別の問題よりもですね、金正日体制、金正恩体制、特にこの3代目の金正恩について話を聞きたいという方が多いんですね。まあ、どうなる金正恩体制、これに関するですね、非常に関心も高いと。これまた2時間ばかし時間が必要だと思うんですね。ですから、オールナイトでないとですね、おそらく皆さん方を洗脳できないんじゃないかなと、こう思っておりますけども、先ほど控え室で鈴木会長からですね、なんでこの核の問題、そしてミサイルの問題、拉致の問題、まあ、一言で言いますと北朝鮮問題がですねこの決着つかないのかと、まあ、いうようなその質問をいただきましたので、その話からですね入りたいとこういうのを思っております。北朝鮮の核問題が降って湧いたのはですね、今から22年前アメリカの偵察衛星が北朝鮮上空で飛来中にですね、怪しげなその施設を発見したんですね。どうやらその核をですね、密かに開発しているということが分かったんですね。1990年ですね。でその時はですね、ブッシュパパの時代だったんですね。でそれからクリントン政権に代わって、さらにジュニアブッシュ政権になって、今のオバマ政権、丸22年間。アメリカの大統領4人変わりました。民主党から共和党、共和党から民主党、今もってですねこの核の問題、ミサイルの問題、決着つかない、解決できない、 あのアメリカをもってしてですね、どうにもならないんですね。日本の政権は1990年と言いますと海部政権ですね。で、海部政権から今の野田政権まで数えてみればですね、おそらく 14、15人交代したと思いますね。拉致問題は小泉さんの訪朝から丸10年で、小泉さんの月がですね、安倍さん、そして福田さん、麻生さん、今民主党政権ですね、鳩山さん、菅さん、そして野田さん、6人に変わりました。拉致問題もですね、どこかの漫才師じゃありませんから、あれから10年経ってですね、1センチも進展しないというね、非常に困ったことですね。ですから核の問題もミサイルの問題も拉致の問題も、一言で言うと北朝鮮問題ですね、これはですね、全く22年前と今も変わらないと。ですから私もですね、振り返ってみますと22年前に言ったことをまた今繰り返しているような感じでですね、いい加減に嫌になってしまう、そういう気持ちにもなるんですけども、これどういうふうにですね、説明したらいいのかなというふうに、非常に分かりやすい例えを今考えているところなんですが、今年の2月頃にですね、私は日本の女性を対象にですね、e-Woman Survey という女性のインターネットサイトがありましてね、そこでですね、女性を限定しましてね、金正恩体制に期待できますかっていうね、世論調査を行ったんですね。実は3年前にもやりました。3年前の時はですね、まだの金正恩氏が姿形を表してなかった。ですから3年前の調査の結果はですね、88% が金正恩には期待できないと。これが日本の女性の回答なんですね、調査結果です。それは分かりますね。見たこともないですし、ね、姿形に表してもないですし、一言で言うと金正恩の息子だから嫌いと、いうことに尽きるんじゃないかと思いますね。それから3年経ってですね、昨年姿を現しましたね。私は個人的にですね、国民が痩せこけているのにブクブク太り上がってというふうにですね、私なんかそういうふうに受け止めましたけども、中にはですね、いやー29歳の割には嫌に貫禄があるなと、こういうのもあった方もいらっしゃいますしね、先代の初代のですね、おじいさんのキム・イルソンに似てるなと、こういうのを思われた方もいらっしゃると思うんですね。それで同じですね、調査をやったんですね。そうしましたらですね、今度は 90% の女性がですね、期待できないって言うんですよ。金正恩氏にとってはかわいそうな結果ですね。期待できない理由は何かって言うんですね。そもそも何を期待するのかと。いやもうさらった人を返してもらいたい、核とかミサイルとか物騒なものをやめてもらいたい、工作船忍び込ませるのをやめてもらいたい、覚醒剤持ち込むのをやめてもらいたい、挙げればキリがないですね。一言で言いますと、もっとですね、ご近所付き合いにできる普通の国にですね、なってもらいたい。これが金正恩氏にどうやら期待している、部門なんですね。ですけども金正恩には期待できないというんですね。これは非常に困りましたね。なぜ困るか。オバマ政権はですね、北朝鮮の核問題は平和的に外交的に6カ国協議の場で解決するって言ってるんですよ。で、オバマ政権がですね、解決するって言ったって、日本の女性の9割近くはですね、期待できないって言ってるんですから、これ無理だってことなんですね。野田さんはですね、拉致問題、総力を挙げてですね、政府一丸となって解決する。決意表明しましたね、所信表明で。でも日本の女性の9割はですね、期待できないということであれば、私からしますとオバマさんの言ってることもですね、あるいは野田さんの決意表明もなんか虚しく聞こえる。これではですね、ちょっと希望が持てないんじゃないかなと。逆に言いますと、これなんとかですね、しなければならないなってずっとですね、思っているわけなんですね。面白い方々がいらっしゃいましてね、そのうち彼もですね、心臓麻痺かなんかでぽっくり行くだろうな、こういうの持ってる人がいるんですね。でその理由は何かというと、太ってるからって言うんですね。ズバリ申しますと、朝日新聞かなんかでしたかね、金正恩氏について一 一言こういうことを書いてましたね。糖尿病が取り沙汰されている金正恩氏って書いてたんですよ。ちょっと待てと、ね、本人が私糖尿病だというふうに言ったのかということですね。誰が金正恩氏が糖尿病かかっているというふうにですね、あ、そういう診断を下したのかなんですね。まあ、そこ本人が言うはずもないですね。おそらくこの書いた記者がですね、あれブクブク太ってるから間違いなく糖尿病だろうと、これが俗に言うところのですね、悪く言うと偏見、よく言って希望的観測ですね。糖尿病であってほしいと。私実はですね、1994年先代のキム・イルソン主席が亡くなった時ですね、当時 NHK テレビに出てピーチクパーチクコメントしました。その時の私のですね、コメント内容を見ますと、今考えたら非常に恥ずかしくてですね、あの生きた神様のような存在のキム・イルソン主席が亡くなったと、後継者はですね、長男のジョンギリであると、まずですね、引き継ぐのは難しいだろうと。この2代目にはなぜカリスマがないし、実績もないし、経験もないですしね。ですから金正恩は多分無理だろうと。で、私のそのデータになったのはですね、韓国の当時の大統領諮問委員会、21世紀委員会が金正恩大統領にですね、こういう報告したんですよね。大統領閣下、金正恩体制は5年は持ちませんですよと。でさらにアメリカに至っては CIA 長官がですね、クリントン大統領に3年は持ちませんからと。ですから私はですね、それをもとにですね、寄せばいいのにですね、まあ持って5年、ね、早ければ3年でですね、潰れるんじゃないでしょうかって言ったんですね。ところがなんとですね、金正恩氏はそれから17年ですね、この政権を持ってですね、去年12月17日で、まあ急死したんですね。私はこれまでですね、独裁者というのは惨めな末路をたどる、哀れな再起を、ね、遂げる、これが私が歴史から教わった教訓なんですね。確かにヒトラーもそうですね。ヒトラーは自殺しましたね、最後は。それからサダム・フセインは処刑されましたね。一番新しいところでカダフィは惨殺されましたね。そして今大統領選の真っ只中 のエジプトのムバラクはですね、これまたかわいそうなことに死刑を宣告されましたね。でそう考えますと、この金正恩氏はですね、羨ましいことに、ね、後目を決めてですよ。そして心臓発作というクリスマスですね、ぽっくり言ったわけですから、ね、これが現実なんですよ、ね、ということはですね、希望的観測でこうあってほしい、ならないだろうかと思って外交とか政策はですね、やってはいけないという、こういうことなんですね。先ほど控室の中でも鈴木会長とのやり取りの中でですね、アメリカがですね、これまでそのイラクの問題とかアフガンの問題とか、まあ、そのリビアの問題もその前のコスボの問題も全て力で決着つけましたね。ところがこの北朝鮮だけはですね、先ほど申しましたようにこの手を焼いている。これどういうことなんだと、なんとガツンとですね、できないんだろうかと、こういうふうにですね、思っている国民が相当数いらっしゃると思うんですね。でその疑問についてはですね、その素朴な疑問については残念ながらですね、極めて不可能に近いということなんですね。一度だけで、ね、やろうとしたことがあったんです。それがクリントンさんの時ですね。クリントンとブッシュを比較した時には、クリントンさんは民主党政権、そしてブッシュ氏は共和党政権、どちらかというとクリントン氏とブッシュ氏はクリントン氏の方が温和ソフトというイメージありますね。ところがですね、いざという時の場合はクリントンの方がはるかに強硬だったんですね。1994年に北朝鮮が核開発をやめないとならばですね、これ力でもってですね、ねじ伏せようと。それでですね、1994年5月から6月にかけてですね、北朝鮮攻撃するための軍事作戦を立てたんですね。当時ペリー国防長官でした。 ペリー国防長官がですね、ホワイトハウスでの安全保障協、ホワイトハウスで開かれた安全保障会議でクリントン大統領にこういうふうに提言したんですね。それそのまま原文を読みます。私はクリントン大統領に対して、いつかはアメリカに向け発射されるかもしれない核を北朝鮮が持つことを放置するか、今戦争のリスクを介してでも北朝鮮の核保有を阻止するか、どちらか一方を選択するよう求めた。クリントン大統領は後者を選んだ。よし今やろうと。この判断は正解でしたね、当時はね。あれから18年、今北朝鮮は核爆弾手にしてしまいましたね。当時はまだですね、原発を稼働している段階、まだ原発の原料の、あの原爆の原料のプルトニウムをまだ抽出している段階ですから、この時はできたんですね。ですからやろうとしたんですね。この時韓国の政権はキム・ヨンサン政権ですね。大統領秘書室長、まあ、日本でいうところの官房長官、パクさんという方、この人がですね、当時のことをこう言っておりました。北朝鮮の核疑惑が浮上した時、アメリカは北朝鮮を叩こうとした。我々は戦争してはならないとアメリカを抑えにかかった。アメリカは我が大統領キム・ヨンサンをどっちつかずだと批判した。そういう問題ではない。アメリカの雰囲気は軍事行動に向かっていた。私たちは朝鮮半島で戦争が起きることは断じて容認できない。つま先にトゲがあれば我々痛いが、アメリカはそうは思わない。戦争の可能性が 0.1% あっても心配だが、アメリカはそうではない。これが当時ですね、韓国の雰囲気だったんですね。アメリカもバカじゃありませんですよ、ね、やれば勝てると。しかし万が一やった場合ですね、どれだけの被害が発生するのかとシミュレーションしたんです。ホワイトハウスでアメリカ統合参謀本部議長と中間米軍司令官のペンタゴンが出席しましてね、それでシュガシビリ統合参謀本部議長がクリントン大統領に報告しました。聞いてびっくりですよ。アメリカっていう国は恐ろしい国だって思いました。私はこういう報告しました。北朝鮮と戦争が勃発すれば、開戦90日間で3ヶ月間ですね、5万2000人の米軍が被害を受けます。ちょっと待ってください。5万2000人の米軍が被害を受けるっていうことはですね、在日米軍3万3400人、在韓米軍2万8500人、合わせて6万2000人、6万2000人の米軍の約5万2000人がですね、3ヶ月間でですね、全滅だということなんですね。韓国軍は49万人の死者を出します。韓国軍ずいぶん舐められた話でね、韓国は65万人いるんですよ。65万人のうち約50万人近くはですね、3ヶ月間で全滅だというんですね。戦争費用は610億ドルを超えます。最後は我々連合軍が勝ちます。最終的な戦争費用は1000億ドルを超えます。私今はですね、民間人の被害については触れませんでした。実は韓国で暮らしている米人アメリカ人8万から10万人含めて100万人のですね、死傷者が発生する、こういう報告をクリントン大統領に挙げた。それでもクリントンはですね、やろうとしたっていうから、それはそれはですね、アメリカっていう国は本当にですね、あの怖い国だなと思ったんですね。なぜ戦争に至らなかった。これは当時キム・ヨンサン大統領はですね、私にはっきりこう言いました。あの戦争は俺が止めたと。だから私が本当はノーベル平和賞をもらうところを後任のキム・デジュンに持っていかれたって言ってね、ずっとキム・デジュンさんのことを恨んでおりましたけどもね、キム大統領がですね、クリントン大統領に電話を入れたって言うんですよ。ダメだと。で最後はですね、1時間電話でやり取りやったんですけども、最後はですね、私の許可なく勝手に戦争行為した場合は、私は国軍最高司令官としてこの戦争に韓国軍兵士誰一人参戦させないと言って、捨て台詞を吐いてですね、電話を切った、まあ、担架を切って電話を切った。でその結果クリントン大統領思いとどまったっていうのが、この金大統領の主張なんですけども、違うんですね。カーダ元大統領が当時平壌に飛んでいったんですね。それでその初代のキム・イルソン政権と談判したんですよ。このままでいくと戦争に突入すると、ね、そうしたらですね、キム・イルソン氏がですね、じゃあこの原発を止めようと、その代わりですね、その核爆弾の原料のプルトニウムの抽出しにくい軽水炉をですね、アメリカが責任を持って2基作ってくれと。で完成するまでの間にですね、アメリカが年間50万トンの重油をですね、提供してくれと。ならばですね、 これ止めると。カーターがですね、分かったと。それで手を打とうと。ということでですね、戦争に至らなかった。で、先ほどのペリー氏のですね、発言を続けます。クリントン大統領は、よし、やろうと、後者を選んだ。ところが、カーター元大統領からホワイトハウスに電話がかかってきた。たった今、話がついた。1時間で歴史が変わりました。もう1時間ですね、カーター元大統領から連絡がなかったら、レッツゴーという形で、戦争にですね、至ったというんですね。ですから一度そういうことがあった。今、キム・ヨンサン大統領、今年になってですね、こういうことを言ってんですね。あの時やってしまえばよかったと。俺が止めなければよかったって言ってるんですね。これも見方によると正解かもしれませんですね。正解かもしれませんけどもね、もうこれはできません。なぜできないか。北朝鮮今核爆弾持ってるんですね。何発持ってるかわからないんです。正確な数知ってる方いらっしゃったら教えていただけますか。オバマ大統領とうちの国のイ・ミョンバク大統領、数言い当てられないんですね。CIA 長官、クリントン長官、さらには韓国のですね、上院長、皆さん方言ってることがまちまちなんですよ。4発という人もいれば、6発という人もいれば、もしかすると 2桁言ってんじゃないかとか、こういうようなですね、声がですね、あちらこちら聞かれますけども、誰もですね、正確な数は分からない。分かるはずありません。なぜ金正日が死んだこともですね、51時間にあたって私たちは分からなかった。北朝鮮が正式に公式に発表するまで。去年12月17日に亡くなったんですね。で、そうとは知らずですね、うちの国の大統領、イ・ミョンバク大統領がですね、日本にやってきました。京都に。従軍慰安婦の問題で野田さんと談判しにですね。で、帰りました。19日の日に。ちょうどリー大統領の誕生日なんですよ。さあ、これからですね、ハッピーバースデーで誕生日はやろうと思ったところですね、側近がですね、大統領閣下、金正日が死にました。びっくりしたんですね。リー大統領はですね、随分叩かれましてね、当然の話ですね、敵国の最高指導者が亡くなったことをですね、全く知らなかったんですから。まあ一応リー大統領もね、それなりに言い訳しましたよ。知らなかったのは私だけじゃないと。野田さんのことを指してるんですね。韓国の情報委員長はですね、国会情報委員会に引っ張り出されましてね、情報院の予算はですね、これ500億円なんですよ、日本円で。北朝鮮専門でしょ、これ情報機関は。情報委員長がですね、情報委員会ですよ、あんたいつ知ったんだと、こういうふうに質問されましたらね、テレビを見て知りましたと。もう即予算削減ですね。このような北朝鮮の情報収集能力を持ってですね、北朝鮮が持ってる核爆弾、何発持ってるのか、誰も言い当てることできないって言うんですよ。これが冷酷な現実なんですね。ですからね、いざとなったら絶対北朝鮮はですね、核爆弾に手をつけないと。それは金正日が、金正恩がそれを担保したか保証したかというと、保証担保するはずないですね。大変なことになりますね、万が一ですね。私がですね、このことについてですね、もう今はもう時効になりましたけども、小泉政権の時、拉致問題でですね、中国に行って北朝鮮の連中らと談判したことがあるんですね。私は北朝鮮の入国が今もって叶いません。それでもですね、私は個人的にはこの日韓、日朝の間に何とかブリッジをかけたいと。ですから北朝鮮の心理状態とか生理発想、分からないわけでもない。それで私はですね、サンデー毎日という週刊誌に背景将軍様と、よく拉致を認めたと、いうようなですね、公開年賀状を書いたんですね。それが先方の目に触れることになりましてね、ようなちょっとはですね、我々のことをね、分かっていると。ならば一度会おうということで中国に行ったんですね。それが先ほど申しましたように、横田めぐみさんから、曽我ひとみさんのお母さんに至るまでの拉致に関する話をですね、3時間もあれば皆さん方にお伝えすることができるということはそういうことなんですね。で、一連のやり取りの中でですね、核問題、ミサイルの問題についてもやり合ったんですね。その時ですね、この国はよくことを理解してるなとびっくりしました。物事はですね、 個人の犯行は最近もあの東京でですね、渋谷でわけのわからないですね、あの殺傷事件がありましたけども、理由なき犯行とか動機なき殺人とかですね、衝動的なあの犯行殺人とありますけども、ね、国家がやることにおいてはですね、理由なきとかね、あるいは変態的なあの行動とかね、あれはないんですね。全部緻密な計算計画に基づいてやってるっていうことなんですね。こういうことを言うんですね。我々はアメリカと核爆弾の数で競うつもりはない。正解ですね。北朝鮮が2桁持ったってですね、数千発持ってるアメリカに勝てるはずない。よく分かってますね。さらにこういうんですね。数乗兵力を持っても我々はアメリカに勝てない。よく知ってますね。その通りなんですね。面白い例えをしましてね。ピョンさん。スピッツがシェパードに勝てますかって言うんですね。犬の喧嘩に例えたんですね。スピッツが北朝鮮なんですね。シェパードがアメリカなんですね。スピッツとシェパードの喧嘩をご覧になった方いらっしゃいますか。スピッツはそれはもうシェパードに勝てませんですよね。彼はこういうんですね。それでもですね、シェパードの足を噛むかもしれませんねって言うんですよ。で、このスピッツにウイルスがあればどうなります。噛まれた足は。この言葉にですね、私はもう背筋にですね、その寒気が走りましたね。ウイルスが核爆弾なんですよ。噛まれた右足がですね、韓国で、左足が日本だということが分かったんですね。だからもうですね、とてもとてもですね、軍事的手段というのは非常にですね、厳しいということなんですね。もうあと3ヶ月もしますと、あの広島の被爆、それから長崎の被爆の日を迎えますけどもね、あの広島で使われた核爆弾は今北朝鮮が開発中のウラン型核爆弾ですね。で、14万人の方々があの亡くなりました。それから長崎に落とされた核爆弾がすでに北朝鮮が手にしているプルトニウム型の核爆弾、これによってですね、7万人の方々が命を失いましたね。これが今からですね、67年前の話ですね。今の北朝鮮の核爆弾、今のですね、爆弾の威力ですね。あの心臓に自信のない方は早めに退席されるかですね、耳栓して聞いていただいても結構だと思うんですが、非常に怖い話です。これ今の福島の原発問題でいろいろ発言されている札幌医科大学教授がですね、あの以前予測したシミュレーションなんですね。1200万人の東京に長崎級爆弾が今投下された場合の死者の数は50万人、負傷者300万ないし500万人、2キロ圏内の死者の数は40万人に達する。運よく地下にいた人は即死を免れることができる。私たちはあの私なんかとにかく暑がりでですね、もう42度3度のですね、あのお湯でも風呂で熱くて入れない。核爆弾一発落ちて地表がですね、3000度から5000度ですから、一瞬にしてですね、もう火の海になるという、これが現状なんです。もう一人ですね、シミュレーションした人がいるんですね。これはあの日本ではなくて韓国ソウルにですね、あの落とされた場合ですね。これはあのワシントンのトーマス・コークという博士がですね、今から8年前中国で開かれた国際安保セミナーで発表した論文、その中でですね、ソウル100メートルの上空で爆発した場合は130万人の死者が発生する。即死者30万人、外傷の死者10万人、死の肺の短期死亡者55万人、長期死亡者35万人。これがですね、現実なんですよ。ですから結論を申しますと、ダメだということなんですね。それでですね、あのブッシュ政権、オバマ政権も北朝鮮の核問題は平和的に外交的に解決しなければならない。どうやって解決するのかと。6カ国協議共同声明、2005年9月にですね、あの時に交わした共同声明に基づいて、ね、あの解決する。これしか選択肢がないというんですよ。どういう合意かというんですね、北朝鮮の言ってることはですね、我々はそのアメリカから攻撃される。ですからそのための自衛的手段として核とミサイルを開発保有しているんだと。これが向こうの言い分ですね。で、あのこれ先ほどのですね、あの一つ の話し合いの流れの中で出てきているんですけどね、北朝鮮って国はよく歴史を勉強してるんですよ。これ 信じられないぐらい。これ金正日の語録なんですね。アメリカという国はこれまで一度もですね、本土に爆弾を落とされたことがない。たった一度の例外を除いて。このたった一度の例外というのは、皆様方が、ね、やった真珠湾攻撃、あれを除いて一発のですね、その砲弾もミサイルも落とされたことない。あれだけアメリカたくさんの戦争を今までやってきました。それはその第二次世界大戦からベトナム戦争、最近のですね、湾岸戦争から、あるいはですね、イラク戦争に至るまで常に他国でアメリカは戦争をやってきたんですね。グレナダにも侵攻しました。パナマにも侵攻しました。ですからアメリカ自身はですね、自らの本土を攻撃された経験はないということなんですよ。これが一つですね。ですから北朝鮮は、ね、サンフランシスコ西海岸標的にしたですね、大陸弾道弾ミサイルの開発を、ね、それに急げという形で今やってるわけなんですね。アメリカはなんとかこれ止めようとしてますね。もう一つあります。アメリカって国は未だかって核を持った国と戦をした試しがない。これも正解ですね。第二次世界大戦の日本もしかりですね、核を持ってませんでした。ですから初めてですね、アメリカは北朝鮮と、ね、核で対決するというね、これはですね、これアメリカにとっても悪夢だということなんですね。ですから北朝鮮は核とミサイルさえ持っていればですね、絶対やられる心配ない、絶対アメリカは手を出さないと。これがですね、もう国民が飢えようがですね、あるいは食料不足に陥りようがですね、ありとあらゆるですね、エネルギーあるいは資金を投じてですね、今日までこの核とミサイル開発に突き進んできたって言うんですよ。核開発だけでですね、56億ドル使ったんですよ。56億ドルっていうのはですね、2400万の国民の食料不足、10年以上はですね、解消できる額なんですよ。逆に言いますと、核とミサイルの開発に走らないで、国民生活の方にお金を使えば、こんなにですね、飢えた貧しい国にならないで済んだにもかかわらず、どうしてですね、その道を選ばれないのかということなんですね。それは先ほど申しましたように、アメリカにやられるという。こういうことなんですよ。なぜアメリカにやられる。アメリカはやらないって言ってもですね、北朝鮮はですね、いや、やられる恐れがあるって言うんですね。やっぱ朝鮮戦争やりましたから。あの戦争はまだ終わってませんから。まだ38度線で休戦状態のままですから。で、アメリカだってですね、北朝鮮が核ミサイルを手放さないんだったらやってしまおうと、まあ、先ほど、ね、クリントンさんですらそう思ったんですから、なかなか難しい。じゃあどうすれば北朝鮮は核とミサイルを手放すのかって、でそれをまたですね、向こうは分かりやすいことを言うんですね。私もその話を聞いたらですね、合点いくんですね。こう言うんですね。ピョンさん、6カ国っていうけども、北朝鮮を除く5カ国のうち日本と韓国は北朝鮮を攻撃する意思ないですよね。ありませんよね。我々北朝鮮を攻撃する意思あります？能力は別にしましてね。要はですね、核とミサイルと拉致の問題さえきっちり、ね、解決すれば仲良くやろうと、ここを結ぶというのが日本のですね、自民党から民主党政権に至るまで北朝鮮政策ですから、北のはそのこと分かってるんですね。韓国はどこ？韓国はですね、今島を攻撃されたり軍艦を沈没されたりですね、逆に今北の脅威にさらされているわけであって、北朝鮮は韓国の脅威なんていうのは、ね、感じてない。じゃ中国とロシア、中国とロシアは北朝鮮にとっての同盟国、友好国。日本がですね、アメリカに攻撃されるっていう心配を誰一人してないと同じようにですね、北朝鮮も中国、ロシアから後ろからやられるとは思ってないにもかかわらず、どうしてじゃあ核とミサイルを持つのかっていうと、先ほど申しましたようにアメリカだってことなんですね。だから北朝鮮とアメリカの間で話をつけなければこの問題はですね、収まらないという。そう考えますとね、北朝鮮の核爆弾が炸裂した場合ですよ、日本の裏庭でしょ北朝鮮は。それで北朝鮮が核爆弾を炸裂したら、ね、多大なですね、もろに影響を受けるのは日本と韓国。本来日本と韓国は北朝鮮とこの問題でですね、交渉しなければならないのに、どいとるという形でアメリカが出てきているということは、結局ですね、北朝鮮はアメリカしか相手にしないからっていう、こういう構図にですね、なっている。じゃあ北朝鮮はどうすれば手放すんだと。三つ条件出してるんですね。一つは何かというと、アメリカが我々を攻撃しない。その軍事的担保として平和協定を結んでもらいたいと。二つ目、我々はもはや敵視しない、敵対しない、その政治的証として ここを結んでもらいたいと。3つ目、核兵器を捨てるというんだったら、これに今までつぎ込んできた、ね、経済保障、損失をですね、経済協力という形でそのカバーしてもらいたいと。まあ経済援助ですね。この3つ、この3つをアメリカが受け入れればですね、核兵器を破棄すると、こういう約束をですね、アメリカとの間で北朝鮮は2005年9月、ね、日本、中国、ロシア、韓国が立ち会ってですね、あの6カ国協議共同声明の中で合意したんですね。なぜかというと、ブッシュもですね、オバマ大統領も分かったと、受け入れようと、その3点セット。それでですね、今申しましたように共同声明を交わした。で、共同声明の内容を見ますとね、分かりやすいですよ。1、北朝鮮は全ての核兵器及び既存の核計画を放棄する。1、アメリカは北朝鮮に対して核兵器または通常兵器による攻撃または侵略を行わない。1、米朝両国は国交正常化して平和共存する。ちゃんとですね、お互い反抗したんですよ。今から7年前。なぜこれがですね、進捗しないのか。一言で言いますと、お互い相手を信用しないんですよ。こういうことなんですよ。アメリカはですね、分かったと。だったらですね、ちゃんとその3点セットを受け入れるから、飲むから、さあ、ここにですね、核兵器とミサイルを差し出しなさいと。これはアメリカの立場なんですね。ところが北朝鮮はですね、何をバカなこと言ってんだと。先にですね、その見返りを、代金を、ね、払いなさいと。これは北朝鮮の言い分なんですね。アメリカはですね、北朝鮮は嘘つきだと、これは。しょっちゅう騙されてると。ね、ですから、先に代金払っちゃったらですね、そのままとんずらしちゃうんじゃないかと。物を渡さないでと。こういう不信を持ってる。北朝鮮は北朝鮮で先に物を渡しちゃったらですね、後でですね、気が変わったっつって、不正のように、カダフィのように殴られるんじゃないか、やられるんじゃないかっていうね、こういう心配があるんですね。皆さん方が物を買うときにですね、先にお金を払って物をもらえますか、物をもらってからですね、お金を払えますか。まず考えたことないですね。物の売買でお互いに信頼関係ありますから、ちゃんとですね、お金を払えば物を渡してくれるし、物を渡せば代金を払ってくれるという信頼関係がありますから、ね、それで済むんですけど、アメリカと北朝鮮の間にはですね、こういう信頼関係がない。これに尽きるんですよ。ですから結論的に言いますとね、何度も何度もですね、お互いが話をしなければですね、この話は堂々巡りだということなんですね。それがですね、6年7年時間かかった理由なんですよ。一度だけそのチャンスがあったんですね。私は歴史っていうのはね、非常に皮肉だと思うんですよ。なぜ歴史は皮肉かと言いますとね、先ほどのようにもしタラっていうのはね、これはキンクって言われてるんですね。使っちゃいけないって。ですから、先ほどあの時にやってしまえばっていうのもね、今考えたらですね、もう時すでに遅しですね。一度だけですね、北朝鮮がその気になったことがあるんですね。それいつのことかと言いますとね、2000年なんですよ。今から12年前。この話をなぜ私に皆さん方がやるかというと、これからアメリカと北朝鮮との間にこういうふうになってもらいたいというですね、実例として紹介するんですね。2000年にですね、この金正日がですね、どう考えたかというと、なんとかクリントンと差しで話をしたい。それで6月にですね、金大中大統領が平壌を訪問しました。初めて南北首脳会談。で、その時ですね、金正日がですね、金大中さんにですね、あんたはクリントンと親しいでしょ、なんとかクリントンにつないでもらえないだろうかと。だから金大中がですね、いや、手ぶらってわけにいかないと。なんかメッセージから、メッセージ届けると。こう伝えてくれと。クリントン大統領閣下が我が国を訪問され、我々との間で平和協定を結び、国交正常化をしていただけるならば、我々はその日をもって反米をやめる。中間米軍撤収については二度と口にしないと。これを伝えてくれと。そうしたら金大中大統領が驚いてですね、だって今まで北朝鮮は反米、ね、米軍出てけって言ったんですね。それをですね、180度手のひらを返した。分かったっていうことですね、金大中の特使がワシントンに飛びましてね。それでそのクリントン大統領に伝えたんですね。それ本当かって言うんですね。本当だっていう証を見せるってなって。それで金正日がですね、当時、国防委員会第一副委員長、委員長は金正日ですから、ナンバー2ですね、軍のトップですよ、張明禄っていう人がですね、ワシントン行ったんですね。私この人の背びれ姿初めて見たんですよ、その時に。もうこれ亡くなりましたけどもね。ところがですね、 背広姿からいざホワイトハウスに現れてきた時には軍服に着替えて出てきたんですね。これは歴史的瞬間でした。朝鮮戦争はまだ終わってない。アメリカの最高司令官のクリントン大統領と北朝鮮の軍トップがですね、ホワイトハウスで握手したんですね。雪解けが始まったと思ったんですね。それでこの張明禄がですね、クリントン大統領に金正恩のメッセージを伝えたんですね。そうしたらですね、クリントンが分かったと。じゃあ今度はですね、こっちがですね、直接金正恩に確かめようと言って、当時オルブライト国務長官、今はクリントンさんが国務長官ですね、オルブライト国務長官、ちょっとデブッとしたですね、ユダヤ系のですね、この長官がですね、英朝史上初めてですよ、国務長官ってナンバー2ですからね、平壌に来ました。金正恩が大喜びでですね、宴会開いてマスゲームしてですね、そして同じようにですね、耳元に支えたんですね、金正恩に言ったこと。そしたらオブライトがですね、間違いない、間違いないと。それで帰ってですね、クリントン大統領に報告しました。大統領、金正恩は本気ですと。よし行こうと。それでクリントン氏がですね、旅支度したんですよ。これがですね、2000年10月なんですね。ところがですね、歴史っていうのがですね、皮肉なもので中東問題が起きたんです。で当時そのパレスチナのアラファット議長がですね、ちょっと待て、朝鮮半島よりも中東が先だろうと、こういうふうに待ったかけたんですね。ここからですね、クリントン大統領の回想録から引用いたします。当時私の任期は残り10週間しか残されてなかった。この年で終わりなんですね、クリントンさんは。私はアラファットの袖をつかみ、彼の目を見ながら、北朝鮮の長距離ミサイルを中断させるための協定を結ぶために北朝鮮に行かなければならないと言ったところ、アラファットから、今回であなたが来なければ中東和平協定を結ぶことができない、今後5年は無理だというふうに直訴された。私が北朝鮮に行けばミサイル協定を締結できると確信していた。任期中にそれが実現できなかったことが最も悔やまれてならない。これが当時のですね、クリントンさん の思いだったんですね。クリントンは自分がいけないから、ね、悪いけどもあんた金正恩にワシントンに来てくれない、逆にですね、金正恩をワシントンに呼んだんですね。金正恩は今までですね、外国を訪問した国はインドネシアと中国とロシアしかない、ね、行こうと彼もですね、旅支度したんですね。ところがですね、2000年11月、大統領選挙、なんとですね、クリントンの後継者のゴアが共和党大統領候補のブッシュにですね、正規の僅差で逆転負けして政権が変わったんですね。ブッシュ、ご承知のように北朝鮮悪の枢軸国、金正恩ならず者、直ちに先制攻撃も辞さないと、こうなりましたね。金正恩はもはやこれまでと言ってですね、訪米を断念したんです。これがですね、2000年にあった。それから12年、ずっと今の状態がですね、続いているということなんですね。結局ですね、最後はですね、こういうような形でないと、私はですね、この核問題というのは解決は難しいだろうなと思うんですね。北朝鮮の核問題は先ほど申しましたようにですね、日本にとってものすごいですね、これ深刻な問題ですね。これ拉致問題も重要な問題ですけども、この核問題をなんとかですね、しなければ。ですから私は本来日本も割って入るべきではないかっていう、こういうことをですね、ずっと申し上げてたんですけども、割って入った人が一人いるんですね、日本の政治家の中で。これがですね、小泉さんなんですね。小泉さんはあまり多く語りませんのでね、私がその代弁するのも変な話なんですけども、小泉さんよく頑張りましたよ。彼は2度平壌を訪問しましたね、2000年9月と2004年5月で。なぜですね言ったかと言いますと、これ2度目の訪朝後の2004年5月29日国会での答弁ですね。北朝鮮において金正恩氏が最高権力者である。重要な決定は金正恩氏の OK がなければ動かない状況にあると思う。今後も北朝鮮の最高指導者として日本と北朝鮮の関係を考えると、交渉しなければならない人物だと思っている。まさに金正恩でなければ政治決断できない、核もミサイルも、こういう確信をですね、 これ小泉さん持ってるんですね。彼がですね、二度行きました。三度目の訪朝っていう話も持ち上がりましたね。当時2006年の時ですかね。実は2004年二度目の訪朝の時に金正日からですね、頼まれたんですね。小泉さんは何を頼まれたかと言いますと、こういうことを言われたんですね。あなたはブッシュ大統領と親しいでしょうと。私はブッシュ大統領と喉が枯れるほどデュエットしたいと、いわばですね、腹を割って話をしたいということなんですよね。それで小泉さんがですね、小泉さんブッシュと親しかったんですからね、分かったと、ね、ならばですね、つなごうと言って、2004年11月にですね、ブッシュ大統領と会ったんですね。どうだと、一度ね、話をしてみないか。決してですね、話の通じない男じゃないと懸命に説得したんですけどもね、ブッシュ大統領は一言、ならず者の顔を見たくない。これで終わりですね。まだありますよ、取るに足りない男だと。その男とはって、ね、何なのかと言ってですね、小泉さんの要求を蹴ったんですね。それでもですね、小泉さんは諦めませんでしたね。小泉さんは最後の最後までね、3度目の訪朝、これでもって一気にですね、拉致問題解決しよう。そのためにはどうしてもですね、このブッシュから、ね、OK と、あんたがそこまで言うんだったら一回金正恩に会おうと、この手土産を持ってですね、平壌を訪問しよう。これが小泉さんのウルトラシー外交だったんですよ、あの当時言われてた。それで小泉さんは最後に正確に言いますと、2006年6月、最後の日米首脳会談で懸命にですね、ブッシュ大統領を説得したんですね。ところがブッシュ大統領はですね、気持ちは分かるけども、今金正日と会うと北朝鮮の術中にはまると言ってですね、申し訳ないけども って断ったんですね。これが2006年6月の日米首脳会談、最後の小泉さんの会談。平壌で金正日はひたすらですね、小泉さんからの切符を待ってました。これは私がその後北朝鮮の連中が聞いた話ですね。ひたすら切符を待ってた。ところはですね、小泉さんからもはやこれまでと、ね、残念ながらですね、あのブッシュ大統領はあなたと会うつもりはないと。そこで金正日はですね、もはやこれまでと言って、この年の、まあ、極端な話が2006年7月ですから、1ヶ月後ですね、ミサイル発射に、テポドン発射に踏み切ったんですね。さらに3ヶ月後にですね、史上初めての核実験に入ったということですね。こういうことなんですね。それによってですね、このブッシュ大統領はですね、驚いたんですね。時すでに遅し、今年、その年の11月、ベトナムで韓国の大統領との会談でこう言いました。本当に北朝鮮が核を放棄するならば、朝鮮半島の平和体制構築に向けて、金正日総書記と朝鮮戦争の終結を宣言する文書に共同証明する用意があると言ったんですね。初めてですよ、この時に金正日総書記と警鐘をつけたの。ましてですね、平和協定の調印に応じると、すなわち会ってもいいと言ったんですね。まあ、小泉さんの説得が功を奏しなかった、そのですね、5ヶ月後にですね、翻意したんですね。あの時に小泉さんのですね、要求に応じてれば、はっきり言ってですね、北朝鮮のあのテポドミサイルも核実験もなかった。拉致問題も一気にですね、解決できたんじゃないかっていうね、それはやってみなければわかりませんでしたけども、こういうようなことがですね、これまで、あったっていうことなんですね。もう一回ですね、こういう状態に戻さなければ、私はですね、この核の問題も、拉致の問題も難しいと思う。小泉さんがですね、唯一、この方だけじゃなかったですから、金正日が死んだって聞いたときにですね、残念だっていう言葉を使ったのはですね、この残念だっていうあの意味はですね、今私が申し上げたことなんですね。金正日でなければ政治決断ができないと、その通りだと思います。今3時にも満たないですね、この金正恩にそういう決断ができるかって無理だと思いますね。今のその軍党幹部ですね、全部で30名、政治局員候補、年齢調べましたら50代1人、ね、60代がおじさんおばさん含めて数名、あとは70代80代、これだけの最高幹部30名をですね、3時に満たない金正恩がですね、これ統率するっていうのは、これ至難の業だと思いますね。まあ、そう考えましたらね、 小泉さんの言ったこの残念だっていうのはまさに私もですね同じ思いなんですね。ですから最初の紹介しました日本の女性に対する世論調査 90% が金正恩体制に期待できないと、私もその中の一人でも残り 10% にですね期待をかけるほかないということなんですね。皆さん方の中にはですね、いや中国はいるだろうと、中国は何やってんだと、こういうふうにですね思われる方がいらっしゃいますけどもね、中国に期待されない方がいいですよ。やばな話ですね。なぜかと言いますとね、最近も野田さんが日中韓首脳会談でその胡錦涛主席は温家宝総理によろしくお願いしますと言ってます。これ初めてじゃないですよ、日中首脳会談で拉致問題の協力要請要求したのは。何度も何度も首脳会談開かれたみたいにやってるんですね。で中国が分かったと理解しますと言って何もやりませんですね。何もやりませんですよ。やるはずがないんですね。なぜやるはずがないか、まず一つはですね、北朝鮮が聞こえてじゃないという無理なんですよ。北朝鮮が今やってることは昔中国をやったことをそのまま真似してるんですよ。まだ日本が当時中国じゃなくて中共中共と呼んでた頃ありますね。1960年代、中国共産党の略称は中共ですから国家として認めてなかった。アメリカもで国連の、ね、加盟国でもなかった。国連からおはじきされていた。それで中国が毛沢東政権何やったかというとです、ね、ならばという形で1964年核実験やりました。6年後の70年に人工衛星打ち上げたんですね。それでですね、ニクソンがですね驚いてですね、それで中国訪問しました。でその後7年後の1979年にですね、ご承知のように米中国交正常化、まあ、その前に日本の方が先に動いてですね、日中国交正常化しましたね。中国はですね、核実験と人工衛星の打ち上げでですね、アメリカと日本とですね国を結んだんですね。北朝鮮はそれを見てですね、ならばうちもやろうということでしょうね。まして当時中国が核実験したときに中国が国際社会から袋叩きになったんですよ。唯一ですね、中国に祝電を送った国がたった1カ国、それが北朝鮮なんですね。おめでとうつって社会主義に勝利だって言ったんですね。それからですね、48年経った今日、今度北朝鮮がですね核実験やって、そして人工衛星打ち上げたら中国はですねダメだと、やるなと、こういうことですね。これは通用しない話なんですよ。なぜ通用しないかと言いますとね、これは朝鮮半島 の, まあブラックジョークですね。格言じゃありませんですよ、ブラックジョークで。こういう亭主のわがままというか亭主の身勝手というね格言があるんですね。私が他の女性を好きになるのはそれはロマンチックなことだけども、お前が他の男を好きになるのはそれは不倫だぞというですね、亭主の身勝手なんですね。俺が他の女性を好きになるのはそれはロマンチックなことだけど、お前が他の男を好きになるのはそれは不倫だっていうのは、これまさにね、手前勝手って言いましょうかね。中国が北に行ってることはそういうふうに北朝鮮の連中らに聞こえるんですよ。だから無理なんですよこれ。それからもう一つですね、中国が大きい、北朝鮮小さい、ですから大国と小国、ですから小国が大国の言うことを聞く、当然だと。まして北朝鮮は中国からですね米油支援されているということを聞いて叱るべきだと、こういうふうに私たちは思いますけどもね、違うんですね。何が違うか、胡錦涛は野田さんのことを野田総理と呼んでます。韓国のイ・ミョンバク大統領のことをイ大統領と呼んでますね。ところがこの金正恩についてはですね、これ総書記と呼ばないんですね。金正恩総書記と呼ばない、金正恩同志と呼ぶんですよ。同志、同志っていうのはですね、同じ志で、こう呼ぶんですよ。これ革命家の世界のやっぱ故障なんですよ。まあ、私なんか革命家とね、世界と同じように見てるんですけどもね、あの世界っていうのは、まあね、その筋の世界ですね。よろしいですか。北朝鮮の方が建国1年早いんですよ。1949年8月、9月9日、ね、発足。それから中国1年後の1949年10月1日発足ですよ。北朝鮮組と中国組、初代同士が毛沢東とキム・イルソン、これがですね、いわばその世界で杯を交わした。だから同志兄弟なんですね。でそうすると金正日はですね2代目で、胡錦涛が5代目ですね。組が大きいからといって5代目がですね 二代目に対してですね、こうしろああしろ、こういうことやっちゃダメ、ああいうことやっちゃダメって言えると思います？私の言ってる話が嘘だと思うんだったらですね、帰りにビデオショップをって菅原文太主演の仁義なき戦いをですね、見ていただければですね、なるほどと分かっていただけると思いますね。大変なことになりますよ。組が大きいからってね、組が小さいからって言ってですね、おじきや、ね、その兄弟分、兄貴分に当たる人間にこうしろああしろなんて命令したらですね、戦争になりますよ、それ。まあ、こういうようなですね、こともあって、中国はなかなかですね、北朝鮮にプレッシャーをかけられない。まだあります。今のままが中国にとって一番望ましいです。なぜか分かりますか、これ。今、日本は北朝鮮に拉致問題を解決しないってプレッシャーかけてますね、経済的に。そうすると北朝鮮はどこを頼るか。頼るのは中国ですね。そうしますと中国はですね、ただでは物をあげませんですね、油も。中国の要求は何かというと、実に簡単な話ですね、いや、ならばですね、そちらの、ね、資源をですね、ちょっとこちらに、ね、回してもらいたいと。資源。北朝鮮に資源があるのかと。資源があるどころの話じゃないですよ。北朝鮮という国はですね、地下資源が半端じゃない。金、銀、銅、鉄、亜鉛、マグネサイト、石炭、石灰石、黒鉛、チタン、ニッケル、タングステン、モリブデン、コバルト、マンガン、クローム、ウラン、レアース、ね、もう半端じゃない。韓国の統計庁がですね、そろばん弾いたんですね。金額にしまして、私がそれを日本円で換算しましたら、驚いたことに496兆円相当、約500兆円相当のですね、資源がですね、北朝鮮で埋蔵されてるんですよ。それ今中国がですね、まあ、言葉は乱暴な言い方かもしれませんけども、かっさらってる状況なんですね。なぜかっさらえるのか。鬼のいない間に選択ってこともありますね。今日本と北朝鮮は関係悪いですね。経済制裁してますね。全くですね、なんて言うんでしょうか、そういう状況じゃありませんですね。韓国と北朝鮮も今喧嘩してますね。ですから中国は今独り占めできるっていう、だから今のままでいいってことなんですよ。今のままが一番理想的だっていうんですね。地下資源だけじゃないですよ。水産資源、こちらも焼津も、ね、漁港がありますけども、北朝鮮の水産資源といってもですね、この日本海ですね、北朝鮮とだけなんですよ、日本は。その領土紛争がないのは、資源紛争がないのは。中国とは尖閣諸島、ロシアとは北方領土、韓国とは竹島、北朝鮮とだけはですね、拉致問題しかない。極端な話、広い海をですね、面している。排他的経済水域も勝ち合ってない。ですから昔はですね、この北朝鮮の漁場で日本は魚を取れたんですね。もちろんタダじゃありませんですよ、商売代払って。なんだったら1万トン取ったら4000トン納めて6000トン日本が持ってきたりですね、そういう時代があった。日朝漁業協定にのっとってですね。ところが今どうなったか、今完全にですね、それもパーになりましたね。そうしたら驚いたことにですね、中国が今皆さん方は東シナ海とか南シナ海の目に奪われてますけど、違いますよ。中国の漁船がですね、この日本海に出没し始めましてね、私が調べてみましたら、2009年に250隻、2010年に600隻、去年、まだ正確な数は分かりませんけども、もしかすると1000隻ですね、超えてるんじゃないか。こういうことなんですよ。ですから、水産資源もですね、今、中国がかっさらってる。ですから今の状況というのはですね、中国にとって決してですね、悪い話じゃないんですね。中国人というのはですね、非常に我慢強い民族ですよ。私がその中国の延平州行った時に、延平州というのは昔の満州ですね、200万人ぐらい朝鮮族暮らしてるんですね。この人たちがですね、我々中国人で我慢比べに勝てない。でこういうようなエピソードがある。豚小屋での我慢比べですね。豚小屋で我慢比べしました。日本人、朝鮮人、中国人が一番最初に飛び出してくる民族は誰でしょう。朝鮮人だったんですね。非常に正教な民族ですから、これは間違いありません。唐辛子とニンニクの成果は知りませんけども、非常に正教なんですね。私も店に入ってですね、何か注文すると必ず一言です、ね、早く持ってこいって言うんですね。注文したばかりなのに、これ私たち口癖です、早く早く。だから韓国、朝鮮人のことは早く早く民族って言うんですね。 次に朝鮮人の後を追っかけて飛び出してくるのが日本人だと。日本人もですね、どちらかというとせっかちな民族です。で、最後に飛び出してくるのが中国人と思いきや豚が飛び出してくるという。中国人がいかに我慢強いかという。ですからマカオの返還もあれ、香港の返還もですね、毛沢東政権になって49年、50年になってですね、それもきっちりとね、金儲けの島になって、中国は譲り受けてますでしょ。日本も本来そういうような外交をしていれば、もうとっくにですね、あの北方領土の2島は、もう今頃ですね、戻ってきたはずですね。中国の外交をですね、私たちある程度バラバラしかならないと思いますけどね。今どうですかね、北朝鮮の港もそのうち中国が軍港として使わせてくれというような時が来るかもしれませんですね。でそうなりましたらね、日本の安全保障上にとって非常に重要な深刻なそのことになりかねませんですね。でそう考えますとね、日本と北朝鮮のこの関係をなんとかですね、しなければならない。でそのためには拉致の問題を当然ですね、解決しなければならないんですが、非常に大事なことがありましてね、小泉さんがなぜ北朝鮮に行ったかということなんですね。日本の政府は一貫してですね、核とミサイルと拉致を包括的に解決し、核を清算し、国交正常化するというのが基本方針なんですね。北朝鮮のようなあんなならず者の国家と国交正常化して何がメリットあるのかと、こういうのもある方がたくさんいらっしゃいますけども、先ほど申しましたように資源外交の見地から、資源外交といってもこの500兆円相当の資源ですね、日本がこれに手をつけて、日本が開発して生産して加工して、それでこれをですね、中国東北省あるいはですね、欧州の方にですね、これを拡大しましたら、おそらく500兆円がですね、1000兆円、1500兆円にですね、これ化けてくるというんですね。そうしますともう東日本の震災の復興費用どこの話じゃないというんですね。それを今中国にですね、独り占めされているというのが、これが果たして日本の国益にいかがなものかというのが私のこれ持論なんですけど、ですからこの話をやるんですね。小泉さんがですね、2度も3度もこういうことを繰り返しました。私は北朝鮮のような近い国との間で懸念を払拭し、互いに脅威を与えない協調的な関係を構築することが日本の国益に資するものであると、それがまた政府の責務と考えていると、こうおっしゃいました。さらにですね、2度目の訪朝の後、私の一番重視している点はいかに日朝の正常な関係を正常化するか、これにある。そのためには何が必要かとの観点から今回の訪朝を決断したというんですね。これが最後、2005年1月4日、私は今の北朝鮮と日本の敵対関係を友好関係にすることが北朝鮮のみならず朝鮮半島世界の平和のために必要だと思っている観点から、できれば北朝鮮と日本との今の不正常な関係を正常化していきたいと思っている、この通りだと思いますね。日本が北朝鮮をよくわからないというね、私意見を聞くんですよ。でちょっと待ってくださいと、わからないはずがない。なぜかというと、1945年8月15日まで、あの北朝鮮に日本人が50万人36年間渡って暮らしててですね、わからないはずはないだろうというのが私の見方なんですね。ですから本来一番分かってしかるべきなのは私は日本人ではないかというふうに見てるんですね。まして北朝鮮は日本人のことをよくあの国はですね、見てると思いますよ。これもですね、歴史のもう今秘話ですから、1990年ですね、金丸さんが北朝鮮に呼ばれましたね。なぜあれ当時金日成が金丸さんを呼んだか、実はこの時ですね、まだ自民党割れておりませんでした。今の民主党の顧問の羽田勉さんがですね、当時金丸さんのいわばその部下だったんですね。で羽田さんからですね、いやピョン君ちょっとね、うちの親父がですね、今度北朝鮮行くんだけども、キム・イルソン北朝鮮についてレクチャーしてくれないかと言って、私呼ばれてレクチャーしました。その時まさかですね、平壌行ったらキム・イルソンがですね、国交正常化を要求するかもしれませんよなんてことは全くでアドバイスできませんでした。外務省も多分できなかったと思います。なぜかというと当時北朝鮮はですね、日本との国交正常化に反対してたんですよ。信じられないと思いますけどもね、日米が北朝鮮を承認し、中ソが韓国を承認するクロス承認は朝鮮半島の固定分断化につながるということで、北朝鮮は日本との国交正常化に関心を持ってなかった。ところが金丸さん行ったら金日成がですね、間髪を入れずですね、金丸さん国交結びましょうと言われたんですね。でびっくり聞こえてるんですね、金丸さんが。なぜ金日成がそういう提案したかというと、実は当時ですね、ソ連が動いたんですね。ソ連がですね、ゴルバチョフ政権になって ペルストロイカ外交、ペルストロイカ外交や実利外交、韓国を承認しようと、韓国と経済交流を深めようと、そのためにはですね、ノ・テウ大統領とサンフランシスコで電撃首脳会談やろうと、これを北朝鮮の諜報機関がキャッチしてですね、主席様、ソ連とどうやら韓国が国交を結ぶようですと、ならばこっちが先に動こうって金丸さん呼んで国交を結ぼうとしたんですね。で、三島共同宣言出されましたね。三島共同宣言が出た瞬間ですよ、北朝鮮日本ブームが起きた。日本ブームが起きたんですよ。大学で日本語学科が設置されたんですね。これから日本を学びって面白い話がありましてね、その1980年代半ばにですね、今のソフトバンクのチーム、ソフトバンクですか、今前身は南海ホークス、南海ホークスのオーナーは南海電鉄川勝電オーナー、それから全日空の岡崎海兵隊一行がですね、北朝鮮を訪問した。その時にキム・イルソンがですね、なんとか日本とですね、関係正常化したい、我々経済を、ね、立て直したい、そのためにあなた方が置いていったですね、残していったあの機械、もう古くなったと、新しい機械を入れなくちゃいけない、今我々ドイツから買っていると、シーウェンスの機械も確か立派だと、立派な機械だけども、これを動かすためにはもう一回ドイツ語を我々勉強しなくちゃいけない。なぜかというと説明書がドイツ語なんですね。しかし日本からの機械だったらですね、私も動かせる、明日にも動かせる、こういうことだったんですね。それでですね、金丸さんと国交を結ぼうと、それで北朝鮮でですね、わっとですね、日本ブームが起きたんですね。起きたんですよ、実際に。今は逆パターンでね、もう日本の車一台ですね、平壌で走ってますんですね。走ってないところじゃないですね。去年のワールドカップアジア予選、北朝鮮の慣習のですね、日本の国家演奏の際のブーイングですね、私はあれを聞いた瞬間にですね、もう思わず腹立たしくなりましてね、あれほどのですね、不敬というかね、失礼なことないですね。でもあれ現実です。紛れもない現実です、あれは。あれはですね、おそらく北朝鮮の日本のその封じ込めというか制裁に対する反感反発も憎悪の賜物ですね。私これ分析で残念極まりないと言いましょうかね。と申しますのは、2008年にアメリカのニューヨークフィルハーモニーがですね、北朝鮮に行ってコンサート公演をやったんですね、室内で。その時北朝鮮の観客はですね、全員ですね、アメリカの国歌演奏の際に起立して直立不動でアメリカ合衆国の国歌演奏を聞いて最後拍手して着席した。このアメリカの国歌演奏に対する敬意の表し方とですね、日本のその国歌演奏に対するブーイングですね、これはもうね、私本来逆でなければならないと思ったぐらいなんですね。北朝鮮はですね、手の返すのが早いって申し上げたのは、その一応ソ連もですね、北朝鮮に一言断ろうと言って、当時外相だったシュワルナーゼさん、その後この人はソ連分離後にですね、グルジアの大統領になられた方ですね。この人が当時外相として平壌に行った。ところがキム・イルソンが出てこずですね、出てきたのがキム・ヨンナン氏、今のナンバー2の最高人民会議常任委員長、当時外相です。彼が出てきました。出てきてですね、何を言ったかですね、これびっくり仰天ですよ。結構だと、そっちは韓国と国交を結ぶならば、我々も日本と国交を結ぶ、国交を結んだ暁には覚悟をしてもらいたい、我々は今後日ソの懸案である北方領土の問題では我々は日本の立場に立つと。皆さん方ね、後にも先にもですね、世界188カ国ありますけども、北方領土で日本を支持するといった国はですね、アメリカとおかしなことに北朝鮮しかいないというんですね。もちろん北朝鮮が行ったからって帰ってくるような話じゃないですけどもね、この手のひらの返すの速さ、この時に金日成の語録があってですね、永遠の友もいなければ永遠の敵もいない、永遠の友はソ連を指し、永遠の敵は日本を指したんですね。もう一つ、同盟国は自らの国益のために小国を犠牲にするという、こういうことなんですね。ところがですね、これがうまくいかなかった、うまくいきませんでした。時ですね、実は金丸さんの訪朝の後にですね、北朝鮮の金明孫対日担当書記がやってきました。で、懐に親書を携えておりました。誰宛ての親書かと言いますと、当時自民党政権、すなわち幹事長だった小沢一郎さん宛ての親書なんですね。小沢一郎さんに聞いてみてください。まあ、今小沢さんそれどころじゃないと思いますけどね、こういうことが書かれてありました。その内容を私が知ってても変な話なんですけども、 日朝国交正常化の暁には私が指導様の名代として日本を訪れます。金正日がですね、国交正常化調印の時には自分が金日成政権に取って代わって日本を訪れますって言った。これで私は分かったんですね。あ、金正日は日本に来たがってるなと、こういうことなんですね。もうその時にはすでに自分の今度の後継者である三男のジョン、あれも日本にですね、偽造パスポートを使って行かしたわけでしょ。よほど日本に対する関心があるということが分かりましたね。アントニオ猪木だって北朝鮮でプロレスやってますしね、引田天功もマジックやってますしね、あれだけ情報をシャットアウトして一体全体どこの誰がですね、猪木を知ってたかっていうんですね。引田天功、あれ全部金正日ファミリーなんですね。風天の虎の映画が大好きで48作全部擦り切れるぐらい見た。ましてですね、それも半端じゃないと、蒼澄教師、声そっくりの声優さんがですね、吹き替えてるんですよ。あの桜もタコもおいちゃんもそっくりの声優さんがでやってるっていうから、あの映画を見て日本の文化、日本人の慣習をですね、金正恩はですね、関心を持って見てたっていうから、まあ結局ですね、金丸包丁は失敗に終わりましたね。それから12年、今度金正日がですね、社事故指導者になった。そして今度小泉さん相手にですね、日朝国交を結ぼうと。そのためには拉致問題避けて通れない。当たり前の話ですね。拉致問題を避けてですね、国交正常化なんてのはこれ虫のいい話ですね。金正日の負けじゃないですね。ですから腹をくくと。ところがですね、反対した連中がいるんですね。猛烈に。将軍様、血迷られましたかと。どこの世界にですね、自らの国家犯罪を、その国の最高指導者、最高司令官が、こともあろうに敵国の最高指導者、最高司令官の小泉にですね、認めるという、そんなバカな話がありますかと言って、猛烈に反発した。ですから、殿ご乱心ということもありますけどもね、まさに、金正恩の決断に関してですね、猛烈にですね、反対した。当たり前の話ですよ、反対する連中らは。金正恩はまだ1942年生まれでですね、終戦の時ではまだ3歳で植民地時代を体験していない世代ですけども、この金正恩氏をですね、若様将軍様と担いでいる軍の首脳たちは旧関東軍日本軍とゲリラ戦をやった面々なんですね。独立運動ですから彼らからしますとね、断じて許すわけにいかない。それでも金正恩は力を持ってますからね。結局ですね、一人取り付けて小泉さんとの首脳会談に臨んでですね、それで拉致、ね、申し訳ないと腹をくって認めたと。これでですね、明日にでも国交正常化と、おそらく夢見たと思いますね。彼は日中平和宣言交わされて、ところがこれもですね、ご承知のように拉致問題の対応が不十分に終わったということで、これご破産になりました。ということはですね、金正恩からしますと、ね、おじいさんとお父さん2代続けてですね、この日朝国交正常化の夢破れたんですね。孫であれば後継者であれば当然ですね、私は何としてもそれを実現しようと、こういうふうに思っているならば期待できる。ですから残り 10% に期待は、ここは一つ。もう一つはですね、彼はありがたいことにですね、これありがたいことですよ、私からしますと、ね、日本語の読み書きできる。よかったんですよ、ね、お母さんが日本生まれの、大阪生まれの在日朝鮮人だ。いつから日本語を教えたのか、1983年生まれ、1989年から91年92年にかけてですね、日本語を教えたんですね。先ほど申しましたように金丸さんの包丁で一気にですね、日本ブームが起きた。ですからこれから日本語を勉強しなさいってあなたもと言って読み書きを教えた。9歳の時、1991年に彼はですね、日本にお忍びでやってきました。ここから私の想像です。おそらくですね、北朝鮮で家庭教師から習った言葉が通じて行動して喜んだんじゃないかなと。私はそういうふうに思えてならないんですね。日本がどのように彼の目に映ったのかですね、非常に気になる。ところがですね、これについて、ね、一人回答できる人がいるんですね。それがそれから遅れること10年後に2001年に日本に偽造パスポートを使ってやってきた、ね、不肖の兄金正男、金正男がですね、それから10年遅れて日本にやってきたんですね。あの時皆さん方ね、一人じゃないですよ。妻子連れてやってきたんですよ。5歳の坊やにはディズニーランドを連れて行って、奥さんには銀座のどっかですね、ショッピングに連れて行って、すなわち夫として 父親としていいところを見せようと思って妻子を連れてきたところ、お縄頂戴しちゃったんですね。で翌日で中国強制送還されたんです。皆さん方がジョンナの立場に立った場合ですよ、仮に皆さん方がですね妻子連れて韓国に行った、あるいはヨーロッパに行って、ね、同じような目にあった、もちろん自分に過ちがあって自分に非があったとしてもですね、二度とその国には多分、ね、行きたがらないと思いますよ、トラウマになって。ところがこの金正男がですね、数年前に日本について印象を聞かれたらこう答えたんですね。ジョンナムは日本は非常に清潔で発達した国だと、できることだったらもう一度行きたいって言ったんですね。もしかすると金正恩も同じように日本が移っていれば閉めたもんだってことなんですね。もう一つ、彼は17歳までスイスで留学してたんですね。ですからフランス語も英語もそこそこできる、西側の情報もそれなりにですね、彼はいろいろですね知っている。ましてスイスという国は北朝鮮の先代のキム・イルソンが我々はスイスを目指そうと、スイスのような衛星中立国をですね目指そうと言って北朝鮮が理想に掲げた国がスイスなんですよ。でそのスイスにですね、知ってか知るのか、この孫のジョンがですね、ここで4年以上、正確に言いますと6年以上ですね、ここで学んでたということは、彼がもしかすると我が人民もスイスの国民のように幸せな豊かな生活をですね、これを感受できるようにしなければならない、我々もスイスのような国を目指さなければならないと思っていればですね、締めたもんだということ、ここにですね期待をですねかけたい、これが私が残り 10% の期待ですけど、今はそれできない。なぜかというと今はもう軍に担がれている、軍の支持なくしてですね一日も持たない。ですから金正恩が初めてですね実権を握って親父さんのような独裁者として君臨したときにですね、思い切って経済にですね舵を切るかもわからない、かもわからないんですね。で舵を切らさなくちゃならない、切らすためにはどうするかという、はっきり言ってですね、舵を切るまで私たちは待っていられません。彼がその権力を握るまで5年10年待っていられない。今できるだけすぐにですね、あの北朝鮮が中国やベトナムのように舵を切らすためにはその水先案内人が必要だ。その水先案内人はどこかというんですね、中国でもない韓国でもない日本だと。なぜか、北朝鮮が一番手を握りたがっているパートナーがですね、中国でもない韓国でもない日本だからだというのがですね、私の見方なんですね。北朝鮮はですね、よろしいですか、中国と国境を接している1350キロメートル、昔の三国時代からずいぶん攻められてですね、中国に対する反発はもう半端じゃないですよ。あれ金正日がですね、2005年から正確に2006年1月から2010年5月までの間4年半中国に行かなかった。韓国の現代財閥の女性オーナーがですね、2008年、正確に言うと2009年8月に平壌を訪問したときに金正日はですね、中国は信用を受けないと対中不信を表したんですね。今ですね、ご承知のように中国は、ね、生きるも、ね、その死ぬもですね、殺すも生かすも俺次第だという形で今北朝鮮をですね今やってますね。これはもう北朝鮮からすればもうとてもとても耐えられない。このまま経済的に従属連続されますとね、いつの日か政治的にも外交的にも軍事的にも従属されるって言うんです。これは国境を制している小国の悲哀。日本は国境を制しておりませんから、大陸と接してませんから、それは分からないと思いますけどもね。これが今北朝鮮の中国に対するいわば限界なんですよ。ならばですね、中国でなくて同じ同胞の国の韓国ともっとですね、その接近してもっとですね関係を深めてもらいたいんだけど、これまたできない。なぜできないかと、それをやるとですね、あの東ドイツの二の舞になるってですね、東ドイツがいつの間にか西ドイツに吸収統合されてしまった。結論は、中国とはですね従属隷属される、韓国には吸収統合される恐れがある。そう考えたら一番安心安全に付き合える国、ましてですね中国や韓国よりももっとですねレベルの高い設備と技術、さらに潤沢な資金を持っている日本が北朝鮮が求めている一番のですね理想な国だという、こういう結論なんですよ。ならば先ほど申しましたように期待できる、これがですね私がその期待できる 10% の中に実はこれ盛り込んでるということなんですね。ということはですね、日本が北朝鮮を引っ張り出さなくちゃならない、
今のままではダメだと、今のままでダメだということはですね、もうこれもあの小泉さんのですね言葉を、まあ、マリ小泉さんばっかり PR すると、で私も一銭もいただいてないわけですからいい加減にやめておきますけどもね、あの経済制裁はもう本当に今限界、あの日本は2001年の時は4億7000万ドルあったんですよ。今これゼロです。やりたくて何もやってるわけじゃないんですよ、経済制裁は。しかし肝心要の中国はですね、今北朝鮮との貿易量、2001年の時は日朝貿易の2倍の7億6000万ドルだったのが、去年はですねなんと56億ドルですよ。こんなような状況ですから、日本一角の経済制裁はですね、これ誰が見てもどう見てもですね、これも限界だっていうことなんですね。やっぱりですね、小泉さんの言葉を引用しますね。小泉さん先見の目ありました。これ2006年3月6日の参議院予算委員会ですね、マスコミはほとんど小泉さんのこの発言にですね耳を貸さなかったんですね。やってしまえという雰囲気が、ね、拳を振り上げたああいう時ですから、確かですね難しかったと思います。日本国民が北朝鮮には誠意がないと怒るのはわかるが、制裁すれば懲らしめれば日本の思う通りにいくかというと、そういう問題ではないと。北朝鮮とは対話なしにはさまざまな問題は解決できない。難しい相手だが交渉しなければならないのが北朝鮮で金正日総書記だと。これは小泉さんのですね言葉、この小泉予言が残念ながらですね今当たってる。じゃどうするかって言うんですね。私はなんて言うんでしょうかね、もう一回ですね原点に戻ったらどうか。日本は日本のもっと良さがあると思うんですね。私今度息子の政権になった、ですからこのチャンスを逃すべきじゃない。テレビで盛んに言いました、ボタンをかけ間違えないようにと。誰かはですね、視聴者の方に、あのピョンが言ってるボタンをかけ間違えない、何言ってるかよく分からないって言ったんですね。私が申し上げたいことはですね、少なくとも独裁者といっても、またね、もしかすると拉致をした、ね、首謀者かもしれないが、少なくとも日本の隣国の最高指導者が病死をしたとならばですね、一言お見舞いの言葉があってもよかったんじゃないかと。藤村官房長官がやりました、やったところをマスコミから叩かれて引っ込めてしまったんですね。でその時私はですね、おかしいなと。私が日本で習った言葉の中に村八分という言葉がある。村八分の残り二分はですね、確かですね家事とそれから葬式だけはですね、みんなが集まってきてこれだけ例外でですね、お互い助け合うというならばですね、この件に関しても例外があってもよかったんじゃないか。ましてあの北朝鮮もですね、東日本震災の時にお見舞いの電報、さらにはですね見舞い金、まあ、あのペ40に比べて10分の1程度の下金でしたけども、一応ですね少額ながら見舞い金もよこしてきたと。日本から制裁と圧力を食らいながらもですよ、あのブーイングを聞いて皆さん方お分かりで、それでもですね大変な目にあったという形で、あのお見舞いの電報、お見舞い金があった。それを考えた時にですね、やっぱりなんか一言ですね、あってもよかったんじゃないかと思うんですが、どうも日本の場合はですね、坊主に行ければ今朝までに行くという形でうわっとやってしまう。で果たしてこれでですね拉致問題が解決ですねなるんだろうかと、こういうふうに見ますとね、もう一回ですね私原点に戻ってですねやる必要性があるんじゃないかなと、もういうふうに思っております。時間オーバーしておりませんですね、大丈夫ですね、オーバーしました。じゃああと2分で終わりにいたします。いずれにしても締めの言葉が必要ですから、なんて言うんでしょうかね、今日は本当は別の話をやろうと思ったんです。別の話、この話も本当大事な話なんですね。昔旧日本軍人で小野田さんとかね、横井茂さんとかねおりましたね。あれフィリピンかどっかですね、残留兵士ですか。で中国に残留孤児もいましたね。で他にもいましたね。中国に残留孤児がいて北朝鮮に残留孤児が一人もいないっていうのも考えられないですね。考えられませんですね。先ほど申しましたように日本人がですね50万人暮らしたんですよ。で負けましたでしょ、終戦でしょ、ドッと引き上げてきましたでしょ、みんな帰ってこれたのかってですね、おそらく相当数の方々がですね 足止めされたんじゃないかなと、私はそういうふうにですね、見ているんですね。ずいぶん調べました。北朝鮮からの引き上げというのは半端じゃないですよ。新聞ちょっと載ってますのでね、紹介しましょうか。これ去年某新聞に載ったんですね。生後2ヶ月の妹瀬仁東彦、北朝鮮東北部の現在にいた私には終戦を迎えたはずが、ソ連軍支配下内地に帰れる望みもなく、戦争が続いているようだった。大人たちはなんとか38度線を越えて南へ逃げたいと思案し、1946年4月12日、北朝鮮の元山駅に日本人総勢300人が結集、列車でソウルを目指した。その3ヶ月前に父を病気で亡くした9歳の私は、9歳ですって当時、母、祖母、6歳と生後56日の妹を2人、2歳の弟の6人家族、母が弟、私が乳児の妹を背負っていた。出発から2時間後、途中駅で列車を止められ、全員降車、ソ連軍高官に全員銃殺刑に処すると宣告され、観念した。しかし翌朝、全員元山に戻れとのお達し、長老が1人200円を徴収して機関士と車掌を買収し、全員無人駅で降りた。私たちは祖母の博多帯や赤ん坊の妹のおしめの中に縫い込んでいた虎の子を出した。そこから朝鮮人を道案内に雇って一度38度線を目指した。昼間は農家で泡や卵を買って食べ、主に夜に行動した。自力で歩く6歳の妹が眠たがるたびに、弟を背負った母が寝るなと妹のお尻を細い棒切りで叩きながらひたすら行進した。約3日の後、38度線の川に着いた。川を渡れば米軍の支配下だ。川を渡った時、私は戦争終わったと思った。これが当時北朝鮮からですね、命からがら引き上げてきた一例ですね。もう一つ読ませていただきますね。これもまたですね、かわいそうな話なんですね。何度申し上げて50万人いたんですよ、北朝鮮に。今もってですね、この人たちの安否がですね、わからないんですよ。随分多くの人たちはね、その後引き上げてきましたけども、時間の関係で省きますけども、この人はちょうどですね、2005年、終戦60周年の時のですね、新聞に投稿を出したんですね。60年前の8月15日、平壌の感謝で私たち親子を終戦を迎えた。父は当時将校として母親に部隊に入っており、30歳の母、8歳の私、6歳の妹、4歳と生後7ヶ月目の弟、日本からついてきてくれた若いお手伝いさんの6人で生活してました。その2ヶ月ほど前に千葉の疎開先からやってきたばかりの私たちだったが、この日のラジオ放送、玉音放送ですね、を境に生活が一変した。ソ連下士官の略奪や暴行、手のひらを返したような態度の朝鮮の人たち、食糧難、私たちは家を追われ、他の日本人家族と引き締め合って暮らす毎日となった。年が明け、ですから1946年ですね、収容された沈南港の倉庫でやっと立つことができて嬉しそうにしていた一番下の弟が、その翌日に発病し、急死、リンゴ箱に入れられ、小高い丘の共同墓地に葬られた。若い母親たちが多くの乳児が埋葬された土饅頭にお乳を振りかけていた姿が今も忘れられない。その後、結核で痩せる衰えた上の弟をおぶり、38度線を突破し、命からがら疎開先の千葉にたどり着いた。しかしその1週間後に5歳になった弟は息を引き取った。マラニアに苦しんだ妹もその後18歳の若さでこの世を去った。10年前には、抑留されていたシベリアから生還した父と、下の弟を北朝鮮に埋葬してきたことを案じ続けていた母が相次いで他界した。気がつけば、あの北朝鮮の丘の上に眠る弟を知っているのは私だけになってしまった。母の悲願だった北朝鮮の墓参が一日も早く叶うのを願ってやまない。今もって墓参もですね、できない。遺骨の収集もできない。安否不明のですね、この調査もできない。こういう状態がですね、ずっと続いている。これが先ほど申しました、小泉さんの何とかですね、しなければならない。そのためにはですね、今、拉致問題を総力を挙げてですね、解決しなければならないということを申し上げまして、時間の関係上、私の拙い話はこれで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。